平松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝夫です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人やスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵なミュージシャンの方たちをゲストにお招きしてお送りいたします。今回の我ら松山フォーク村のゲストはシンガーソングライターの佐紀信秀さんをお迎えしてお送りいたします。お話をたっぷりお聞きしたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。
我ら松山フォーク村、
ではご紹介いたします。ゲストの佐紀信秀さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単でいいんですけど自己紹介をお願いします。
は
い
はい、私佐紀信秀は、北海道出身で、生まれは滝川っていうですね、まあ有名な旭山動物園があるし、とこからちょっと 4,50 キロ下に行ったようなそんなイメージのところなんですけど、そこで生まれて、で札幌で、育って、あるコンテストきっかけに、東京に、呼ばれまして、デビューとなりまして、来年で30周年という、あんまり、祝っていいのかわからない、流浪の弾き語り旅をしております。
はい、ありがとうございます。はい、いや、北海道滝川市ですか。
はい。
佐紀さんの他に有名な方っていうのは、
有名っていうかね、なかなかいないんですけど、いない、うん、黒柳徹子さんのお姉さんでしたっけ、あの本を書かれた、
トットちゃん、
トットちゃん
ですね。北海道のご出身。
そうですね。
そうですか。
はい、あとは滝川といえば、北海道で有名な松尾ジンギスカンというですね、
はい、
ジンギスカンのブランドの会社さんが滝川で創業ですね。はい、あとは、そうですね、ニューヨークの知り合いも、はい、たまたまアメリカからツアーに、はい、北海道回るときに、滝川市をウィキペディアで検索したら、お前に当たったというぐらいあまり人がいない。そうですか。
滝川市一の有名人。
いやそれはないですけど。
我ら松山フォーク村、
デビューが来年が30周年ということは1988年。
さすがです。
あ、調べておりました。
さすが、
取ってつけたように、
商売やってるからね。パチパチパチパ
チ。ねえ、東芝 EMI からデビューをされて、
はい、
ね、それがさっきおっしゃったそのコンテストで見出されて、
はい、そうですね、札幌で、はは、新しいお酒のバーボンウイスキーのイメージ、ソングを作るっていうイベントがありまして、
はい、
そこでパラシュートの井上明さん、が審査委員長で、僕は一等賞になれなかったんですけど、
あ、そうなんですね、
で直接誘ってもらって、東京出たという感じなんですね。
それでデビューのアルバムは井上明さんがプロデュース。
はい、はい、そうです。
はその30年間というのはもうずっともう絶えず音楽を続けてらしたんですか。
うん、何かやめている時期はないんですけど、まあいかんせんそのたくさんの、アーティストを抱える大手の会社さんに結構ずっといたんですけど、
はいはい、
仕事しないでただいたっていうですね。残念な、わりかしこう作家さんを、やってくれということで、はい、入った事務所でもですね、
はいはい、
頑張りますと言いながらですね、ほとんど興味のあるアーティストがいないと、曲を書かないっていうですね、全く仕事ができない、感じで。
いや、その時はどんな暮らしをされてたんですか。
その時はですね、いや普通に事務所さんからね、はいはい、お金もらっていたりして、はい、でもあんまり仕事しなかったんで、お金払ってもらえない時期があって、その時は普通にアルバイトしたりして、もう20年以上前ですけど。
へえ、
ですね。
はあ、やっぱりそういうちょっと苦労をね。
苦労っていうかね、 仕事すればいいんですけど、しなかっただけなんで、自業自得なんですけど、
自分でより好みしたという。そうですね、はい、
我ら松山フォーク村
で今はもう全国をね旅してらっしゃいますよね、
はい
はい、一応拠点は東京なんですか。
はい、そうです。今東京で、うん、10年ほどちょっと、実家のあった札幌を中心にしてて、多分大浦さん最初に伺った時は、はい、札幌から来たかもしれないぐらいのタイミングなんで、3、4年前
ですか。そうですね、うち、ね、来られたのも 3,4 年前
そうですよね、
はい、はい、そうです。今回が佐紀さん3回目かな4回目かな。
そうです。それぐらい結構お世話になってますね、本当に。本当に
まあもともとは高松のラフハウス、はい、根性さんから、はい、ご紹介いただきまして、
ね、
なかなか根性さんも滅多な人は紹介しない。
いやそうですか。
しないで、
いや本当にあの男もね本当にね変人ですからね。
いやいやいやいや、
でもえらい世話になってるんですけど、
ね、あそうなんですね、はい、四国に来られるときはもうその高松を入り口にして、
そうですね、つい、2ヶ月ぐらい前にはい、また四国、行ったことがないところが、高知と徳島あって、
はい、
前回はそこを回らせてもらったんですけど、
初めて前回。
そうですね、
お
なんで前回はちょっと高松行ってなくて、
あーはーはー、
高松は11月にはまた伺うんですけど、
はい、
我ら松山フォーク村。
四国といっても2県しか、ね、行かれてなかったんですね。
そうなんですよ。
前回から
ほとんどもうだから、うん、大手にいた時は松山しか四国はキャンペーンがなかったです、
うん、あそうなんですか、
はい、
あら
ですね。
まあね、見捨てられてるというかね、見過ごされてるというか、
やっぱ四国はね、うん、ま、愛媛が最大の、ね、たくさん人もいるし、
まあ、松山は人口が ね一番多いですけども、はい、やっぱりちょっと都会的なのは高松ですか。
ああ関西圏の、ね、
近いですから
ね、
はい、松山はちょっと高松からは時間もかかるし距離は離れてるんで、まあ、広島からとかならね、はい、フェリーもあるししまなみ海道もありますからね、
はい、
そ
うですね、いや、はい、こんなにいいとこなのにね。
あそうなんですよ、ご飯も美味しいですしね。
そうですね、
鯛めしなんかもありますし、
女性も昔からなんか美人がいるってイメージ
が、あ美人が、
あります。
そうですか、はい、佐々木さんの評価高い。
そうですね、まあ、昔ねキャンペーンに来た頃は、うん、本当に公開録音でも、
はいはい、
100% セーラー服っていう、余裕そういう感じだったんで、
それは女子校でやっただけじゃないですか。
いや、なんかどこでしたっけね、デパート3で公開録音したのかな、分かんないですけど、
足駅のね、今は高島屋ですけど、はいはい、元そごう、
ね、ああそごうさんとかありましたね、
はいはいはい、あるいはまあ三越大街道っていうね、はいはいはい、なんかそのまあ美人が多いというセーラー服ばっかりっていう以外には、こう四国あるいは松山愛媛県の思い出みたいな印象残るところとか、はい、
一回だけ行ってその後行けてないんですけど、八幡浜、
あ、はいはいはいはい、
に仕事で行って演奏させてもらった時に、はい、青年会の地元の青年会の人が、そのイベントに携わってて、はい、大変楽しい宴をですね、まあ、ただ酒飲んだくれてわーわー騒ぐって感じだったんですけど、いやーなんかホットなイメージありますね。
わかりますよ、やっぱり漁港ですからね、美味しい魚、ね、
はい、
もうバンバン出してくれて、
なんか夕日が、
あ、
ね、
そうそうそうそうそうそうそう、はい、ふたみっていう伊予市っていうところにあるんですけど、はい、そこの夕日がね、
はい、
すごい綺麗で、 もうすごくあの夏これからですね、もう本番ですね、もう夕方はすごいこう人がいて、
そうですか、カップルが来たり、
もうカップルがね多いですね、
そんなことも見ずに飲んだくれてただけなんですけど、
あ
な
たは
いや行ってみたいですね、
まあ本当いろいろあります、あのいいとこが ね、
う
ん、
そうですね、
ぜひ行ってほしいですね。まあここらで佐紀さんの曲をちょっと聴かせてもらいたいなと思うんですけど、
はい、
何がおすすめですか。
やはりあのもう4年前に作った作品ですけど、
はい、
Love the Life というアルバムの、
はい、
1曲目が、
はい、
ノリが良くていいんじゃないかと、
はいはいはいはい、はい、じゃあ紹介をお願いいたします、
はい、じゃあ佐紀信秀、自分の名前噛んでて佐紀信秀でBrand new day. Oh, 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 oh,
oh, oh. 思いがけないことに足をすくわれて。
ライフの中から1曲目のブランニューデーを聴かせていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
我ら松山フォーク村、
今日は早紀さんにはですね、うちの毎月やっております、イベント弾き語リスト大集合というイベントのですね、はい、ゲストとして、来ていただいております、はい。もちろん弾き語リストですんで、一人だけのステージという括りで、はい、でそのゲストの方の演奏を見て、我々アマチュアもですね、なんかこう参考になるとこを、はい、一つでも盗んでやろうというようなね、あの目でゲストの方見ております。
あ、
はい、見本になっていただいて、
いやいや、私の方も毎回ね、こういう機会に合わせていただいて、結構見て刺激をもらってます、
はい。あ、そうですか、
はい。
いや、この弾き語り、まあ、佐々木さんはねバンドでもされてるわけなんですけれども、はい、全国回られるときはほとんど弾き語りですか。
そうですね、圧倒的に一人ですね。
うん、はい、もうギター一本。
そうですね、どうせならまあ一本で、本当にいい加減なんで、一人でできる、やっぱりこうフレキシブルさっていうか、フリーな感じありますよね、はい、自由さがあるんで、はいはい。はい、
あ、さっきちょっとピアノも弾いてらっしゃいましたけど、ピアノの弾き語りもされることがあるんです。
そうですね、でも下手っぴなんで、
あんまり上手でした、
たまにしかやらないんですけど、
はい、そうなんですか、はい。ほう、いや、今日はピアノは弾かれない、
は
い。
今日はピアノは音出さずに触ったりはすると思うんですけど音は出さない、
音を出さずに、ね、
撫でるぐらいなんですよ
ね。まあ、全国回っていらっしゃってですね、佐紀、はい、さんから見てここはすごく暑いぞというような、その県や町はありますか。
はい、まあ、やっぱり地元っていうかふるさと北海道の、うんうんうん、他のミニシャンとも話すんですけど、はい、東、
はい、
いわゆる道東といわれる地区は、
はいはいはい、
とても熱心に応援してくれるファンの方もいるんですけど、人口の比率に対してミュージシャンの数は多いような気がするんですよね。
はあ、
だから常にこう、まあ、週末に関わらずイベントをやって、うん、音楽楽しんでる人が多いんで、
へえ、
そう、なんていうんですかね、生活の中に入ってる割合は大きいんじゃないかと思うんですよね。
はあ、そうか。割と四国でも高知県がその、ね、お話近いですね、
はい。あ、高知もこの間初めて行って、まあ好きですね、なんか暑いっていうんですかね
そうでしょう、
はい、
バンバンこう意見言っていますしね。
そして変態っていう、
ああ、
ね、お酒のね、
酒はね、
あれはちょっと衝撃でしたね。
衝撃
ちょっと俺は耐えられないぞ。
あ、耐えられない。
いやいやいや、美味しいんですけど弱いんで。
ああ、そうなんです。今年、まあ、今後半に入りましたが、はい、前半は手応えとしてはいかがだったですか。
そうですね、前半は割と割と数も少なめで、はい、ずっと15、6年やってるラブシバっていうバンドがありまして、
はいはい、
それが、まあ、数年間ちょっとやってなかったんですけど、新しくリードギタリストを入れて、
はい、
4人編成で、
はい、
今年からまた復活したんで、
お、
割とこうバンドのリハーサル、そしてバンドの本番、まだ 4本ぐらいしかやってないんですけど、バンドもやりつつ、あとは今新作ちょっと今自分で、はい、それこそ弾き語りリストじゃないんですけど、
はいはいはい、
弾き語りの作品集っていうのを初めて作っているんですよね、今。
弾き語りの作品集、はい、
そうです。
じゃあもう、はい、その曲にはもう弾き語りで完全に。
そうです、はい。
おお、それ面白いですね。
そうです、
ね。もう発表されたんですか。
いや、今まさにレコーディングしておりまして、
レコーディング中で、
まあ、旅の間に撮ってるんですけど、うん、多分秋口には、それを持って、そこからはかなり、ガンガン回る、
はい、
今スケジュールを組んでるんですよ。
あ、なるほど、
はい。
あ、じゃあ今はもういろいろとこう貯めていってる。
そうですね、まあ、どんどん貯まればいいんですけど、まあ、全く本当に仕事ができなくてい
やいやいやいや、それでは30年ね続けてないと思いますけど。
いやいやいやいや、 そうですね。でも全くいわゆるそのフォークギターの、ウエスタンギターの弾き方とは全く違うスタイルなんで。
そうです。もう本当ロックっていうかね、エレキギターの弾き方に近い。下手
くそな感
じ。いや、そう
全面に押してるだけなんですけど。
もうその教則本とか出されてもいいじゃないですか。
違いますやら。
いや、教則ビデオとか。
悪い例とかね、よくありましたね。悪い例。っていう本いいですね。
これはこうやって弾くんだぜみたいな。
そうですね、失敗談っていう。
いや
我ら松山フォーク村。
はい、じゃあもう一曲、はい、佐々木さんの曲を聞きたいんですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、では、同じく Love the Life というアルバムのラストに入っている10曲目の、はい、ボンガエリという曲を。
ボンガエリ、はい、この間やっていただいたあの曲ですね。
はい、
はい、では佐々木さんでボンガエリをお聞きください。
僕は向かっている。
信秀さんで盆帰り、これはラブザライフのアルバムの中のラストの曲として入っております、はい、盆帰りを聴いていただきました。
我ら松山フォーク村、
では最後にですね、今後の予定とか、なんかさっきちょっと CD の、弾き語りのお話が出たんですけど、はい、なんかまあそれ以外でもありましたら、
はい、
ちょっとお聞かせください。
はい、そうですね、まずはその作品秋に出して、ツアーが、四国は11月に、松山以外、
ああ外しましたね
外しましたって言うからですねちょっと今回一番遅い四国が松山今年になってしまったんで、 あんまり早く来てもマスターが嫌がるっていうんでちょっといやいやいや今回相談しようとは思ってたんですけど、いやもう本当に迷惑ばかり
だったんで、いや去年はね11月に来ていただいたんですよ ね、ちょうどうちの、11月周年月間でですね、
そうでした、
でその一つのイベントのもうメインゲストとして、佐紀さんに来ていただいて花を添えていただきましてね、さっきの盆帰りなんかもね、歌っていただいたのを覚えております。
いや、はい、料理がねたくさん出て本当にもうパクパク
そうだったですか、パクパクそうだったですかね、まあ、料理はね周年のパーティーだったと思いますね、はい、ありがとうございます。いや、佐紀さんのプライベートでもいいんですけど、何でもいいんですけど、はい、何かアピールしたいようなことがありましたら。
いや、アピールしたいことはほとんど何一つないですね。
何一つない
音楽以外には何もないんでただまあ皆さんに支えられながら細々と、来年が30周年なんで、
そうですね、
30周年やってきて、何をしたらいいのかっていうことをですね日々今悶絶しておりまして、あ、まあ、勝手に30年やってるわけですからほとんどの方に対してみればだから勝手にやってきた中でも初めてまた会う方もねたくさんいますから、はい、あんた30年何やってたのっていうですねところを何かしら答えを提示しなきゃいけないとは思ってるんで、これから道後温泉に入って、考えたいと思います。
なるほど道後温泉も来年の秋にはもう改修工事に入って、
ちょ
っと本館には入れなくなりますので、今のうちに
そうです、
ちょっと入って、思い出をですね作っていただいて、
じゃあマスターがいつも汲んできてる、
はい、
水で、ちょっとお湯でも沸かしていただ
いてコーヒーでもはい、ありがとうございます。本日のゲストはシンガーソングライターの佐紀信秀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
我ら松山フォーク村、
我ら松山フォーク村、今日はシンガーソングライターの佐紀信秀さんに来ていただきました。佐紀さんのお話いかがだったでしょうか。またぜひ、佐紀さんのですね新しい CD できましたらこちらにも来てくださると思うので、その時にはスタジオルへ足をお運びください。我ら松山フォーク村、それでは今日はこの辺で、スタジオオールの高橋貴男でした。次回もぜひお楽しみに。